それでは早速ですけども、今日のメッセージに移りたいと思います。メッセージの中心となります聖書の箇所をこれから朗読していただきます。聖書の箇所ですけども、詩編84編1節から12節です。詩編の84編1節から12節を朗読していただき、説教涙の谷を過ぎるときと題しまして、藤山牧師より、御言葉を取り継いでいただきます。
聖書を読みいたします。詩編84編。指揮者のためにギデトの調べに乗せて、コラビトによる賛歌。万軍の主よ、あなたの住まいはなんとしたわしいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住みかを、ツバメもひなを入れる巣をあなたの祭壇のところに得ます。万軍の主、私の王、私の神よ。なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたいています。セラ。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨も、そこを大いなる祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンで神の御前に現れます。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。セラ。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を留めてください。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、私の神の家の門口に立ちたいのです。まことに神である主は太陽、また盾。主は恵みと栄光を与え、誠実に歩む者に良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼する人は。以上です。
改めましておはようございます。それでは今日のメッセージに入りますけれども、人生には浮き沈みがある、良いことも悪いこともあるという意味の山あり谷ありという言葉があります。登別温泉にはなんと恐ろしい地獄谷という谷がありますが、聖書には人生には死の影の谷があるという表現、また今読んでいただいたこの84編の6節には涙の谷があります。涙を皆さんは今までの人生の中でどれだけ流してこられたか測る術がありませんけれども、かつてテレビで1リットルの涙という番組がありましたね。まあ、私も 1,2 回見た程度ですが、人によってはよくこれだけ涙が出るもんなというぐらい涙を流す方もおられます。あるいは牧師の中で私は泣けないんだということをおっしゃったという話を人づてに聞いたことがありますが、まあ人それぞれだと言えますけれども、涙の効用というものがあるかと思います。それは心を洗い清めるというのが一つの効用かと思います。思いっきり泣いた後ですっきりするという経験をした方もおられるでしょう。あるいは見えないもの、人の心やあるいは永遠の世界を垣間見るという効用もあるかと思います。神様、人の心に永遠を思う思いを与えられたと伝道者の書に書いてありますが、挫折や失敗やそういったことを通して私たちは普段 自分は何でもできる、自分は知っている、自分はこういうものだというプライドが崩されるときに、人は初めて神の前に本来の人間の姿に立ち返っている姿ですね。それが何回か訪れたときに、私たちはへりくだることを学び、そして自分の力で生きているのではなくて、生かされている、生かされているだけではなくて、私を愛しておられる方がいらっしゃるんだということに気づく時があります。人生で涙を流すほどの経験は、私たちを3つの幸いに導くと、この詩編の84編は語っています。なんと幸いなことでしょうという言葉が4節、5節、そして12節に出てまいります。このなんと幸いなことでしょうという言葉をキーワードにして3つのことを学ぼうと思いますが、新約聖書のマタイの福音書の3章の説教の中には8つの幸いというのが出てきますね。まあ、それよりは少ないんですけども、少ないので今日の説教の時間は短くなるという期待もあるんですが、4節に、なんと幸いなことでしょう、あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえていますとあります。新約聖書の人の働き17章28節には、人は神の中に生き動き存在しているという言葉が出てきます。これはギリシャ人が使っていた表現だったようですが、伝道者のパウロがそれを引用して、実際に私たちは神が作られたこの世界の中で、神様が見しているこの世界の中に生きている存在だということは間違いのないことですね。しかしその神の中に生きているといっても、全くそれに関心がない、自覚がないという人もたくさんいるわけです。皆さんは自分は神の中に生きているという自覚が、あるいはそういう認識をお持ちでしょうか。神の中とはどんなところでしょうか。具体的に人から聞かれてですね、神の中とはこんなところですと答えられたら、それはすごいと思いますね。まあ、聖書から答えは出てくるわけですが、4節に、あなたの家に住む人たちはとある、あなたの家とは、まあ、この12節までの文脈の中で拾っていくと、万軍の神、主を礼拝する神の家があなたの家と呼べるわけです。神の家、それが今では教会を指すと言えるわけですね。教会と置き換えてもいいわけです。その教会にはどんな人たちが住むのか、あるいは住めるのかということを見ていきましょう。教会には老いも若きも男も女も健康な人も病気の人も住むことができます。ここには老若男女いらっしゃいます。また外国に来ますと、特にアメリカは人種のるつぼと言われていますね。それはそれはもうこれだけの人種の人がいるんだということに驚かされることがあります。多国籍、多人種、多言語の人たちが一緒に礼拝を捧げている、それ当たり前のことだと向こうの人は思っているわけです。で、私たちもこの現代、いろんな国籍の人が教会に訪れて、今まで思い返すとですね、エチオピアの人、イギリスの人、アメリカの人、韓国の人、中国の人というふうに国際的になったなという印象もないわけではありませんが、今アシー姉妹がアフリカの東部から来られて、もう日本人以上に日本人らしくと言ったら語弊があるかもしれませんが、流暢な面白い日本語を使いながら、まあ、一緒に礼拝を捧げている姿は、まあ、神様がご覧になって喜んでおられるんだと思います。これからもいろんな国籍の人たちが、まあ、来てくださったらいいなと考えています。人は上辺で判断することがたくさんありますけれども、実際話してみないと何にもわからないということに気がつきますね。で、そういう意味では私たちはショックを受けること、あるいは刺激を受けること、恐れないで 自分がどんな人でも受け入れられる人間に成長していくキャパシティを持てるように神様から恵みをいただくことが大事かと思います。3節を見ていただくと、ここにスズメとツバメ、ツバメのヒナが出てきますね。まあ、子供の頃家の軒先によくツバメが巣を作っているのを見ていましたけれども、このスズメツバメは神様の家に住まいを見つけている。この詩を書いた人は自分をそのようなスズメやツバメに置き換えて、私もこの神の家に住みたいと願っているんですね。普段は遺跡が良くても、先ほど話したように挫折したり嵐や試練にぶつかるときに、人は自分がいかに小さく弱いものであるかを自覚します。そして自分のようなものは存在価値が低いとかないとかということさえも思ってしまうことがあります。しかしその時こそ、そんな小さな存在に目を留めてくださる神様を知るチャンス、もうすでにその人はその時神様と出会おうとしている瞬間なのだと聖書は教えています。そこで一つの御言葉ですが、イエス様が語ってくださった言葉ですが、庭のスズメは1アサリオン、まあ、何十円かという単位ですが、で売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。私たちはそんな存在だとイエス・キリストは語ってくださったんですね。スズメの1羽、皆さん普段飛んでいるスズメに注目することありますか？あ、飛んでるなという関心はあるかもしれませんが、そのスズメの存在に関心を持って、どんなものを食べているのかな、今日はどこに行くのかなとか、そのぐらい関心を持って見ていられたら、まあ、神様の視点を持っているかもしれませんが、私たちは普段そんな小さな存在に目を留めることはほとんど、まあ、忙しすぎるいろんな用事があるということでできないわけですけれども、神様は目を留めていらっしゃるというわけですね。そしてそのような時、私たちは小さくても弱くても大丈夫だというメッセージを受け取るチャンスでもあるわけです。大きいことはいいことだという言葉が一時キャッチフレーズのように使われたことがありますが、しかし小さいことも弱いことも神様の目には尊い価値がある。それがなければこのグループ、この組織は動かないんだということに気がつくならば、どんな人でも存在価値がある、尊いんだということが分かります。そしてそこから優しさや思いやりが生まれてくるのではないでしょうか。だからこそ神様はこの世界に弱い人、自分の力では歩けない人、一生病院で過ごす人、そしてさまざまな境遇の中に生まれた人の存在をあえて神様が手を触れないで、私たち人間が同じ人間としてそのような存在を受け入れて愛していけるように、神様は特別な存在としてその人たちに賜物を与えて生かしておられるんだということに気がつかされます。そのことによって私たち本来強いことはいいことだ、大きいことはいいことだとうぬぼれている私たちの中から優しさや思いやりが引き出されていく。その人たちの存在なければ私たちは強い者同士という自覚のもとに決して相手を許そうとはしない、相手を傷つけとことんまで追い詰めていくという方向に流されてしまうわけですね。私の中にもかつてそういったものがありました。本当にそれは恐ろしいことだったと思います。あのまま私が成長していたらとんでもない人になっていたんだろうなと身震いするようなことでした。しかし幸いなことに神様を信じて作り変えられたゆえに、まあ、少しはマシっていただくことは適切ではないかもしれませんが、少しは神様のお仕事ができるようになったのかなというところです。そして神様は 小さく弱いものにはとりわけ関心を持つです。だからこそこのような御言葉が聖書には出てきます。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰も誇らせないためです。このような記述を聖書の中で読んで、ああ私はこのような人たちとは違うという思いを持つことがあるでしょうか。あるとしたら、まだその人は神様の本当の愛を経験していない、人間の存在の価値をまだ分かっていないと言えるかもしれません。でもこの箇所を読んで、私もそのようなものだ、私の心の中にはそういう部分があると自覚する人は神様に召されているということができます。私たちの心を測るリトマス試験紙ということができるでしょう。このような自覚認識があるなら幸いです。しかしいつの間にか教会は最初こういう人たちの集まりだったんです。実際奴隷とか貧しい人たち、見下されている人たち、お前なんかあっち行けと退けられている、拒絶された人たちが教会の中に集められてきたんです。人々は救いを求めていたんですが、どこにも見つからなかったので、最近始まったキリスト教会、そこに救いを求めて集まってきたら、本当に神様が私たちを受け入れてくださるということが分かったんですね。イエス様はそのような、私たちのために十字架にかかって死んでくださったんだ、ここに愛があるんだというメッセージを聞いて、彼らは救いを見出したんです。しかしいろんな人たちが集まってきたんです。知識階級の人たち、そしてこの世のさまざまなステータスを持った人たちも集まってきたときに、そこに身分の差が生じ、人間の罪が、エゴがまた現れてきて、教会は醜い姿も晒すようになってしまったんですね。それでこの新約聖書のさまざまな手紙が書かれたわけです。そういう背景があって、この新約聖書の多くの手紙は書かれているということを知ってください。私たちは常に神様の前に出て、自分が何者であるかということを確かめなければ、知らないうちに傲慢になって、人を無意識のうちに傷つけたり、その容赦ない言葉で刺したりしてしまうことがあるのだということを自覚する必要があると思いますね。毎週神の家に来て御言葉を聞く、あるいは普段自分も聖書を開いてディボーションという形でその日決められた箇所を読んで神様の御声を聞くという作業がなければ、私たちの罪の性質というのはいつの間にか高ぶらせて、あいつよりも自分の方がマシだという、そういった罠にはまってしまうことがあります。神様はしかし、自分が何者であるかということを知っている人に対して恵みを与えてくださるお方ですが、そんな私たちにとって神様という方は、我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある助け、それゆえ我らは恐れないと告白できるように導かれます。恐れやすいという私たち人間の特徴がありますが、神様が酒どころ、力となってくださるので、恐れないという信仰告白が出てくるわけですね。この中で一番恐れやすい人は誰かってことを探さなくても私だって分かるんですね。私は本当に赤面症でした。若い時、クリスチャンでなかった時、クリスチャンになってからもそうですけども、自分の思っているもう10分の1も話せない、話すと上がってしまっていた。 高いところに上がると余計上がってしまった、二重にこう上がってしまうタイプの人間ですが、今こうしてメッセージをこう語りすぎてしまうぐらい語るものになってしまいました。短く収めなければいけないんですが、神様が作り変えてくださったことを感謝しています。私たちの酒どころである神様とはどんな方でしょうか。雲をつかむような話だと考える人もいるかもしれませんが、この旧約聖書、新約聖書を私たちのために書いて残してくれたイスラエル人、ヘブル人の考え方はギリシャ人のような考え方とは全く違っていたんですね。ギリシャ人はこの宇宙はコスモスの花のように整然と秩序があって美しい、その秩序や美を神として崇めていたんです。あるいは知恵とイデアというアイデアの元になる言葉がありますが、その知恵を神としていました。そして我思いゆえに我ありというデカルトというフランスの哲学者が言っているように、自分が考えていること自体が自分が存在していることの答えなんだ、意味なんだ、我思うゆえに我あり、言葉は少し荒っぽいかもしれませんが、全ては自分から人間から出発している学問なんですね。でもヘブル人は神から出発するんです。人間は神によって作られたので、人間から出発したら全く違う方向に結果になってしまうわけです。しかし神が創造されたので、神に聞くことで自分が何者であるか、今の自分の生き方が正しいのか間違っているのかを判断する基準が神によって与えられるわけです。もし私たちが聖書がなかったら、この世界は闇でしょうし、善悪の基準も都合のいいように変わってしまうでしょう。今の世界が今そうなってきている傾向があります。みんなが良ければ、みんなが正しいと思えば正しいという、そういった方向に今世界中が流れてきています。フランスのパリにパリコレっていうファッションショーがありますが、この政治的な考え方、何かを決めるときに、多積月の原理が働くわけですけれども、アメリカの社会は今、一つの例を挙げればメリークリスマスと普通に言えていた言葉が今言えなくなってしまっている。アメリカにはいろんな人種、いろんな宗教の人がいるから、その人たちに配慮してキリスト教徒だけがその信じている神に対する祝福の言葉、メリークリスマスを使ってはいけないという雰囲気といいましょうか、そういう同調圧力が高まっているんですね。そこまでにしますけれども、これがポリティカルコレクトネス、ポリコレという、何これという感じですけれども、そういう傾向が今世界中を覆おうとしています。その中でクリスチャンがどうやって生きていくのかは非常に難しい選択を迫られる時が来ると心配しているわけですが、でも聖書があるならば大丈夫です。聖書に聞いて、聖書が何と言っているか、神様が何とおっしゃっているかを聞く習慣を身につけていれば、そういった場所に、そういった状況に追い込まれた時に、私たちはルーターがローマカトリック教会の強大な権力の中で、お前の説を撤回せよと言った時に、私はここに立つと答えたように、私たちもこの信仰に立てるんですね。私たちの頑張りではなくて、聖書の言葉が私たちを押すんです。そして恐ろしかった自分の中に不思議な力が与えられるわけです。命を取るぞと言われても、私はキリストを信じますと告白して殉教していた人たちのようにかっこよくはできないかもしれませんが、しかし弱い者ほど神様が助けてくださるわけですね。弱い者なのに強くされるのが恵みの世界なんです。そして私たちは 信仰を保ち続けていくことができるわけです。ちょっと話が脱線しかかっていますが、このお方はこの全能者万軍の主はこの世界で人として生きてくださり歩まれたお方です。イエス・キリストは神であられたのに人となってこの世界に来られました。そして私たちの悩み、苦しみ、悲しみを担い、私たちのその悩み、苦しみ、悲しみを理解できるお方です。その方の招きに応え、重荷を下ろすとどうなるでしょうか。まずその前にこの有名な御言葉を一緒に読んでみましょう。よろしいでしょうか。3、はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。すべてです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。このお方の前に、お方のところに荷物を、重荷を下ろした人は必ずこの人知をはるかに超えたと表現されている平安を得ることができます。皆さんはその平安を得られたことと思いますが、人生の間、生きている間、この平安は常に私たちに与えられます。その平安を、平安はどのような平安かという御言葉が次に出てきますが、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。イエス・キリストが与える平安はこの世が与えることができない平安だと言っています。その平安が信じている人たちの中には深く入っているんですね。だから困った時、苦しい時、その平安が私たちを支えているわけです。これは目に見えないものですから表現のしようもないわけですが、あえて人知を超えた平安と表現しています。そのような平安を経験すると、私たちの住む家はもちろん教会、それはキリストの体です。実際はキリストの中に、私たちはイエス様を信じたときにそのキリストの中にあるものと認められている。だから平安があるんですね。そしてイエス様を通して今父なる神様に礼拝を捧げているこの教会が、建物ではなくてこの集まりの、まあ、集まりが教会ですが、神の家です。礼拝を通して神様と会い、神様が愛してくださる、注いでくださる愛で、私たちも神様を愛し、それが賛美歌、歌を歌うという形で愛を表しているわけですね。ラブソングを歌っているわけです、神様への。そして神様を礼拝して、神様から恵みをいただいた私たちがここから出て行って、家族や職場の仲間や地域の人たちと出会った時にその愛を表せるように、私たちは訓練を受けながら実践していくわけです。そして1週間過ぎたらここに戻ってくるわけです。教会に行くという表現は正しくはありません。私たちは神の家に住んで、そこから使わされて戻ってくるわけです。そういう表現を使いましょうと呼びかけている教会もあります。そして神を愛し隣人を愛するという人間本来の姿に回復する、今その途中にあるわけです。途上にあるわけです。工事中ですが、確実にキリストの形、本当の人間であるキリストの形に似せて作り変えられている。人によってその成長の度合いは違っていますけれども、信じた頃と比べればもうそれはすごい成長を遂げているわけです。お一人お一人が そのような成長をされているわけですね。そのキリストの形が私たちのうちにできてきたときに、私たちは神の栄光を表す、自分の栄光を表そうとする生き方から離れて、こんな私、小さな私、取るに足りない私に目をかけ、愛し、慈しんでくださるこのお方に仕えていこう、この方の素晴らしさを表していこうという動機が与えられて歩んでいくときに、私たちは神様に栄光を表す存在、それが結果的には神様が私たちに栄光を与えてくださるということにつながっていくわけですね。でそこまでいくと、私たちはいつも喜んでいなさいというそんな無理だって最初から反発してしまうこともあるかもしれませんが、いつも神を喜ぶ存在はこの神の栄光を表す存在になったときに不可能ではなくなってくるわけです。それはその人の肉の生まれつきの性質、古い人の性質ではなくて、私その人のうちに住んでおられる聖霊なる神がその力を、恵みを注いでくださるからですね。そして涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとするというのは、まさにイエス・キリストを信じる者の中に泉が与えられるわけです。喜びが、そして感謝が生まれてくるわけです。まあ、それを普段の生活の中で実践しているかどうかというのは人それぞれですけれども、泉が皆さんお一人一人の中にもうすでにあるわけです。それを使えばいいわけです。感謝しなさいと言ったら感謝すればいいわけです。そしたら次から次と感謝があふれてくるように、その泉はできているんですね。まあ、長くなりそうなので進みますが、誠の人であるキリストに似たものとして成長するときに、私たちは人間が作られた目的である神の栄光を表す存在となっていきます。ですからこの詩編の84編では、万軍の主よ、あなたの住まいはなんと親しいことでしょう。この詩人は今遠いところからエルサレムにある神の家に向かって進んでいる巡礼の旅をしているところなんです。もう早くそこに行きたい、早くそこに行って神様を礼拝したい、それが自分にとっての最高の願いになっているんですね。だから親しいと言ってるわけです。第一ポイントでも終わってもいいかもしれません。5節に、なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、心の中にシオンへの応じのある人は、このシオンというのがエルサレムの別名ですけれども、そこにある神の家にイスラエルの人たちを年に3回登っていくことになっていました。それが、まあ、巡礼の旅ですね。で、私たちクリスチャンは地上にある神の家ではなくて、天にある神の家、まあ、それは一般では天国、私たちは御国、神の国と呼んでいますね。そこに向かって旅をしている、地上で私たちは旅人であり寄留者であるという告白が普通に出てくれば幸いです。私たちは旅人なんだということですね。巡礼をしている旅人なんだ、そういう自覚があるならば幸いです。先週も話したイギリスからアメリカに渡った聖教徒ピューリタン、もう一つの名称をピルグリムファーザーズと言いますね。このピルグリムというのが巡礼の始祖、巡礼を始めた人たち、最初に始めた人たちという意味があるわけです。で、彼らによってアメリカは、まあ、開かれたと言われていますね。信仰の自由を求めて渡ったアメリカで、彼らは聖書を基礎にして開拓をしていきました。まあ、そのような巡礼の旅を続けた先輩たちもいますけれども、その巡礼という旅をしている人たち、 人生に目標を持っている人たちは嵐や試練にあってもそれを乗り越えることができます。なぜならば生ける神が私たちと共にいてくださるからです。その方がどんな辛い苦しい悲しいことがあったとしても慰めてくださる慰めの神が共におられると聖書は約束しています。そしてこの方は共におられるだけではなくて、まあ、今スマホ皆さん、結構な方が持っておられますけれども、いつでも電話をかけられますね。相手が取ってくれればの話ですけど、でも時には拒絶される時もありますし、かからない時もありますし、後からこうかけ直してくださる方もいるんですが、神様はいつでもどこでもつながる方です。ホットラインがつながるわけです。だから私たちはどんなことがあっても倒れても真っ逆さまに倒れることがない、永遠の腕に支えられて、そして力から力へと進み、シオンで神の御前に現れます。ついには佐藤佳代子姉妹も、まあ、一時教会から離れたことはありましたけれども、ついに神の御前に6月3日に現れたんですね。心の中には神様への信仰がはっきりとあったと分かります。教会に通いたいという言葉を語っていたそうです。私たちもまあどんな境遇にどんな状況を通るか分かりませんが、私たちも主恩への応じを持っていますね。巡礼者です。地上のことに流されてはいけないわけです。でも応じがなければ流されてしまうのは避けられないんです。それほど世の力は強く、サタンは私たちから信仰を奪うとしてあらゆる攻撃を仕掛けてきます。ですからそれを覆す力は私たちにはないので、神が共にいてくださる、そして助け主を与えてくださる、その聖霊によって私たちは力から力へ、信仰から信仰へと進むことができる。クリスチャンの信仰は決して肉の力、まれながらの性質によるものではないことを私たちは時々自覚します。そして聖霊は恵みの雨を注いでくださるんです。ここには初めの雨とありますが、それは聖霊が注いでくださる恵みを指しますね。そのようにして涙の谷を過ぎる時もそこを泉のところとするという神様の素晴らしい恵みにこれからも支えられて歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の追悼記念礼拝で詩編84編を開かせていただきましたが、ここに記されているあなたの豊かな恵みを感謝いたします。汲んでも汲んでも汲み尽くすことのできない豊かな恵みがあなたの聖書の中にあることを感謝します。何よりもあなたご自身が小さく弱い、そして無に等しいこのものに目を留めてくださり、愛してくださって、うなだれていても落ち込んでいても恵みによって支え、顔を上げさせてくださるあなたを信頼してこれからも歩んでいくことができるように、聖霊の助けと導きをお与えください。佐藤佳代子姉妹のご遺族の上に続けてあなたの慰めと平安を豊かに注いでくださるように心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。